ジビリ第2期日本からアメリカへ魔女の宅急便
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。はい、毎週日曜日は妖怪とかじゃないものとかいろんなお話をしておりまして、最近日曜日に妖怪の話することちょっと少ないですね。まあ、木曜日にお届けをしたのでいいとしましょう。はい、ということで今月3月22日金曜ロードショーでは魔女の宅急便があります。楽しみですね。魔女の宅急便の話は過去にもしたと思うんですけども、今日はですねもっとオタク的なお話となっております。はい、今日のお話はですね、日本とアメリカのジブリの違いのお話をサクサクっと紹介するような回です。で、まあなんでかっていうと、タイミング的にね、その金曜ロードショーがあるから、じゃあワンタンを調べてみたいなっていうふうに思ったのが一つで、もう一つですね、この間ね久しぶりにポッドキャストのアナリティクスを見たんですよ。で、まあありがたいことにですね、ちょっと収録サボり気味ではありますが、この間見たらまだランキングにも入っておりまして、そしてなんかこれフォロワーもねちょいちょい増えてるんですよね。オーディエンス規模だったりとかもなんだかんだで聞いてくれてる人がいるなっていう風に思ってるんですが、よく聞かれてる放送っていうのを改めて見たところ、1位、ネタバレ注意、新仮面ライダーを語る庵野秀明が取り入れた驚きの設定。2位、君たちはどう生きるか、ナウシカが奪った未来の答え。3位、神、悪魔、妖怪、自由に生きる猫の人文科学。4位、天空の城ラピュタ、シータ巨乳化の謎と空飛ぶ妖怪。5位、詩人最強、ポケモンアルセウスに登場した玄武。はい、ということでですね、おー、妖怪が1個しか入ってないし、まあ、猫の話もそんなに妖怪の話じゃない。なんで？まあまあまあまあまあ、妖怪の話もあるよ。妖怪も話もある。6位は、もののけ姫が100倍面白くなる妖怪物語明日か石器。はい、妖怪物語が入ってます。まあまあまあ、キャッチーだしね、ジブリの話だったりとか、人気コンテンツの話っていうのはね、まあだからといってそれを全面にやりたいわけではないんですが、まあワンタンもね、オタクの端くれとしてですね、やっぱりこういう好きなことを発信したいなっていうふうに思ってる気持ちがあります。オタクの話ってね、悲しいことに現実世界ではあまり誰も聞いてくれないんでね。はい、ということで今日はですね、そんなジブリとディズニーのお話となっております。そもそもディズニーとジブリの関係はご存知でしょうか。はい、そしてね、後半の方でまあとっても興味深かったまあジブリってもともとね日本で始まったものではありますが、その海外に行くにつれてとある問題があったんですよね。それをですね、北米版の魔女の宅急便から読み解いていこうっていうようなお話となっております。はい、ということで今日は3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、ジブリとディズニー、魔法は誰にかかるのか。そして2つ目、ジブリ第2期、ジブリの人事事情。そして最後3つ目、日本からアメリカへ、魔女の宅急便はこう変わった。はい、ということでまず1つ目、ジブリとディズニー、魔法は誰にかかるのか。はい、ウォルトディズニースタジオにはジブリが載ってますし、ジブリの方にもディズニーが載っています。これは一体何なのか。実はジブリの映像の海外の配給権はディズニーが持っています。はい、今日のお話はですね、実はジブリの公式サイトにも詳しく載ってるので、興味があったらね、またそっちも見ていただけたらと思ってるんですけども、もともとジブリ作品は日本とアジアでしか公開されていませんでした。それが変わり始めたのは90年代中頃のトトロ。トトロが海外で劇場公開をされ、そしてビデオが販売されるとなんと60万本になったそうです。また平成たぬき合戦ポンポコはアカデミー賞の外国語映画部門の日本代表として選出されました。そしてついに96年もののけ姫で、それまでのジブリ作品を世界配給するというディズニーからの提携話をジブリは受けたのです。魔女の宅急便が98年9月に北米で発売、英語吹き替え版のもののけ姫が全米で99年10月に公開、以降ヨーロッパや他の国、南米などでも順次上映されていきました。ただ ジブリはこうして広がってはいきましたが、決して海外に向けたマーケティングに移行したわけではありません。まずは日本を対象に一生懸命作品を作り、海外はその後で考えるという方針がありました。はい、これはですね、ジブリサイトにも載ってたんですが、それはもののけ姫の後の最初の作品に山田くんを作ったことにも芽術に現れていますとのことです。今日はお話しするのが魔女の宅急便ということだったので、魔女の宅急便の裏話。魔女の宅急便、実はアメリカでビデオを売り出すときにパッケージをディズニー社が書きました。すると、機器の腕は細かったんです。はい。来週金曜ロードショーを見ていただけたらと思うんですけど、機器ってね、結構腕が太いんですよ。で、これは鈴木敏夫プロデューサーが、こんな腕じゃほうきは操れないと語ったからなんです。それに対してディズニー社は、魔法でしょ？と言いますが、鈴木敏夫の答えは、魔法はほうきにかかっているのであって、機器はその上を乗って必死に握ってる。だから腕が太い。というようなお話が、裏話としてあります。これね、ワンタンね、ネットで調べたのと、最近は出てこなくなった某岡田敏夫先生のですね、なんか、内容なので、ちょっと、まあ、どこまで本当なんだろうっていうところではありますが、実はジブリが描いた日本の危機とディズニーが描いたアメリカの危機は腕の細さが違うということです。で、また他のインタビューもありました。なぜ危機はいろんな魔法が使えないのか。宮崎駿監督曰く、この映画の魔法をいわゆる魔法物の伝統から切り離して、危機の持っているある種の才能という風に限定して考えました。はい。ということで、キキはいろんな何でも魔法を使えるわけではなくて、あの世界における魔法っていうのはあくまでキキの才能の一つとして表現しているそうです。はい、そして今日の二つ目、ジブリ第2期、ジブリの人事事情。はい、興味深かったです。ジブリ作品で興行的に最初にヒットしたと言われているのが、この1989年の魔女の宅急便と言われています。この年、邦画ナンバーワンヒット、動員は264万人。しかし、大ヒットの陰で関係者の間では深刻な議論が持ち上がっていました。具体的に何かというと、スタッフの待遇、そして新人の採用育成ということ。この当時はですね、描いた絵1枚、塗った絵1枚についていくらといういわゆる出来高制を採用していました。その結果、魔女の宅急便の頃のスタッフの収入は普通の勤め人の半分程度と言われています。そんな中、宮崎監督は2つの提案をしました。1つ目、スタッフの社員化及び固定給制度の導入、賃金倍増を目指す。そして2つ目、新人定期採用とその育成。この二つの提案により大きく変わったことがあります。はい。鈴木敏夫プロデューサーがジブリの先陣になりました。それまで一体あのプロデューサーは何者だったのっていうふうに言うと、徳間書店のアニメージュの人ですね。っていうのが、ここに来てジブリ先陣となったそうです。そしてその後、89年11月から社員化、常勤化を始めました。また、道具研究生の制度を発足し、新人採用を開始したのです。賃金倍増と新人採用が叶いましたが、やはり問題はあります。それは制作費の高騰。アニメーション制作費というのはその 80% が人件費と言われています。それを賄うためにジブリは常に作品を作り続けるしかない状況にありました。はい、ジブリの作品ってさ、ワンタも確かに言われてみればっていう風に思ったんだけど、このなんか90年前後ってめちゃめちゃ作品が多いっていうのは、もう何としても稼がないといけないからというのが、もしかしたら理由だったのかなと思いました。で、そんなジブリは一体どのようになっていくのかという話はですね、ちょっとあまり長くなってしまうので、今日はね、この辺までとなります。まあそんなですね、第2章が始まってからどんどんどんどん世界に進出していったというのも一つの成功のようですね。で、これ以降にジブリはお金がないのにスタジオジブリを作ることになります。はい、ということで今日の最後3つ目、日本からアメリカへ、魔女の宅急便は何が変わった？あれだったっけ、ちょっと3つ目のタイトル、メモするの忘れちゃったんだけど、はい、3つ目です。魔女の宅急便、海外版のパッケージは見たことありますでしょうか。そこに書かれているのは、 キキズデリバリーサービス。魔女の宅急便ではなくてキキの名前が採用されています。これはなぜか、おそらく魔女のイメージというのが日本と違うからなんていうふうに言われています。で、他に何が変わったのかっていうところで面白いまとめがありました。やってみたログさんって、キキが旅立つ前に自分でほうきを作ってそれをママと一緒に見てるシーンがありましたよね。ここのママ、そのほうきで行くの？キキ、うん、かわいいでしょ？はい、このうん、かわいいでしょの役が違うぞっていうことで紹介されてたんですが、日本語音声の英訳にすると、 Yeah, I just made it pretty cute ん？っていうふうに言います。それが北米は Yeah, I just made it this morning all by myself。 英語はね、できないんですけど、はい、違いますよね。このうん、かわいいでしょ、これだけで私たちはニュアンスとしてキキが作ったほうきなんだなっていうのがなんとなくわかるんですが、こういうニュアンスとかがジブリ作品特に多いので、実はセリフが長いというような違いがあります。で、他にもですね、違いを紹介していたブログがありました。日本語初心者でも仕事で英語を使えるようになるまで3。はい、キキと絵描きのウルスラがヒッチハイクするシーン、北米版では実は知らない車ではなくてウルスラの知り合いが車に乗せてくれたと変わっています。あとはおそのさんがキキにホットコーヒーを渡すシーン、これはホットコーヒーではなくてホットチョコレートになってるみたいです。はい、実はですね、そんな風に日本人ならではの表現とやっぱり世界に出た時の表現っていうのが違うっていうのが興味深いものでした。はい、ということで今日はちょっと長々とオタク話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、ジブリ、スタジオジブリの歴史とか変化っていうのはですね、ワンタンは、あまりめちゃくちゃ詳しいわけではないんですけども、でもね、前にもお話したと思うんだけど、君たちはどう生きるか、ワンタンすごいいいなっていうふうに思ってて、でそのいいなっていうのがピークに達したのがそのエンドロールだったんですよ。エンドロールの中にスタッフの名前が一人一人書いてあるのを見て、わあ、これはいいなっていう風に思ったんですよね。まあね、ほんと見えない人たくさんいるけども、これだけの人が関わってるだっていうのが、なんかワンタンはすごく良かったと思います。ジブリパークのスタッフの名前も多分書いてたんじゃないかな、なんていう風に思うんですけども、本当に多分働く人、スタッフっていうのを大切にしているのかな、だったらいいな、なんていう風に思っています。はい、ということで時間が過ぎてしまったので、今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。